映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーですね。はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマは、はい、2部構成に分けての上演に賛成は反対ですか、その理由はっていうことなんですけれども、はい、
前回あれですね、越尾さんからいただいた、はい、
そうなんです、
ね、メールからお題を、そう
そう、初めてリスナーの方から、
うん、あ、もう全然ね、あのくださいね、お題をお題も受付中でございますけど、
まあこんなことみんなにね聞いてみたいということがあれば、
そうですね、
まあ、我々のポッドキャストで力になれるんであればね、うん、
もう即採用しますから
ね。いや確かにこれも聞きたかったんですよ僕も、
うん、
あ、ほんまですか。
あのいや全然あのアイデア浮かんでなかったですよけど、いやそういえばこれどう思っとんやろなってみんな、うん、
あ、言われてみれば
僕はまあこうあるんですけど、うんうん、はい、みんなはどう受け止めてるんだろうっていうねことを考えてたので、
うん、
この機会に、
はい、
はい、語り合いたいと思います、
はい。
まあ、なかなかね難しいお題やと思ったんで、
はい、
メールいただけるかなという心配もあったんですけど、
うん、
まあね、たくさんいただいたんで、まあ、早速じゃあご紹介の方していきましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、ルシフ様からいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前後編の映画ということで、僕としてはまずレッドクリフを推したいです、
うん、
三国志の最重要エピソード赤壁の戦いを前段である上半橋の戦いから大スケールで描いた歴史巨編ですね、
うん、
原点である三国志演義もまあ長いわけですが、その中の一エピソードであるこの赤壁戦を描くにもやっぱりそれなりの尺は必要ということで、この二部構成にも納得です。またパート2についた未来への最終決戦というサブタイトルは恥ずかしすぎてアウトだとは思いますが2部構成になるとこういうサブイタイトル、略してサブタイトルがつくし、しかも内容と結構ずれてたりするのでちょっと勘弁してほしいなとよく思います、
うん、
三国志オタクからは微妙に評判が悪い面もあるこの映画ですが、ジョンウ監督の男気ですかね、ちょっとはてなぎっていう風に出て文字化けがしてるのかもしれません、うんうん、はい、イズムがあふれる改作なんで長さに負けずぜひ見ていただきたいです、
うん、
前後編がゼカヒカという話ですが、連ドラで10時間使って描くにふさわしい物語があると同様、4時間5時間の尺を使って語るべき話もあり、単にボリュームに関して言うならばそういう映画もあってええやんと思います。前後編で2本分の料金を取ることについては、やっぱり普通の2時間の映画の倍の時間映画館を占有するわけで、それもある程度やむを得ないなというところです。ただ前編と後編の間に3ヶ月とか間を空けられるのは結構辛いなと思うので、できればなるべく近い感覚で、何だったら前後同時に上映してくれる期間があるようにやってほしいですねと、
はい、
前後編にふさわしくないスケールなのに大人の事情で別れてしまうという実写進撃の巨人のような悲劇もあるわけですが、そこはバジェットの都合ではなく、それだけ尺、前後編のボリューム感に耐えられるかを見極めてもらいたいところです。個人的には死んだ、生きてた、巨人になったを矢継ぎ早に繰り返す後編のテンポは嫌いではなく、特撮の評判は良かった前編と圧縮して2時間ジャストぐらいに収めれば、良作とは言わないまでも見終わってなんとなく満足感を抱ける映画にはなったんじゃないかなと思いますと、というご意見をルシフ様からいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあそうですよね、うん、まあまあ、あの言われてみれば確かにというようなところが非常に多かったですが、
うん、
はい、
まあ、前後編を同じタイミングでやってほしいっていうのはありますね。 2,3 ヶ月空けるとね、うん、話忘れちゃいますしね。
確かに ね、
うん、ね、それってドラマやんみたいな感じな思えてきません？
うんうんうん、
え、どういうこと、どういうこと？
いや映画ってこうね、一気に暗闇にねこう閉じこもって一気に見るものじゃないですか、
はい、
やのにこう3ヶ月前たらね、うん、ドラマやんって。
あ、なそういう意味か、なんかどういう意味か全然わからなかった、ごめんなさい。あ、なるほど、うん、確かに、
まあ、1回行ってそれで勝負がつくっていうことではなく、うん、まあ、待ってしまうことによって映画としての、うん、 その魅力が薄れてしまうんじゃないかっていうことですかね。
なるほど。なんか三国志とかね、すごい多分原作がものすごいから、これを前後編に、まあ、分けるっていう判断をどうなのかっていうところもありますけどね。
三国志演技で言えば、
はい、
空もむちゃくちゃエピソード長いんで、
うん、
まあ、これを全部を例えば2時間なり3時間なりの映画にまとめるっていうのはこれは無理なんですよ、
うん、
で赤壁の戦いだけを取っても前後編に分けなあかんぐらいのボリュームになるっていうのは、まあ、赤壁の戦いのそのいろんなそこで起きたいろんなね、うん、話、まあ、もちろんあの三国志演技の方なんでこれ史実とは違うので、うん、
はい、
はい、非常に多分に演出が入った物語なんで、うん、
はい、
まあまあだから面白いっていうのもあるんですけども、うん、
はい、
まあ、そういったところがあるんでやっぱり長くなるっていうのは致し方ないかなというようなところではありますよね、
うん
うんうん、
はい、
やっぱり最近あの小説の映画化とか漫画家の、うん、漫画家じゃない漫画の映画化とかがこう流行ってるじゃないですか、
うん、
だからこういう二部構成の映画が多くなってるっていうのもあるんでしょうね。
まあ、原作のボリュームがあるからっていうところがね、うん、まず一つ理由としては、まあ、もちろんあるとは思いますけれども、まあ、
寒いタイトル、え、寒いサブタイトル、略してサブタイトルって面白いですよね。
うまいですよね。
でもこれ
さすがルシフ様っていう感じですが
言葉では伝わらへんっていうね。
あ、
まあまあそうですね、読み方の問題なんで ね、
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの最後にね、大人の事情で別れてしまうというようなケースっていうのがあるんで、うん、まあ、これも本当にね、
うん、
あのおっしゃられてる通りなんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
うん、ルシュさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて越尾さんからいただいております。
はい、
テーマ採用していただきありがとうございます、
うん、
有言実行でちはやふる下の句も公開初日に見てきましたよ、感想は皆さんに任せたということで、うん、もう見ましたか？
いや、
僕見てない
です。見てないですよね。僕もまだ見てないんで、また見た時に、はい、あの触れることができたら感想を触れたいと思います、
はい、
で改めて今回のテーマにつきましては、二部構成反対、理由、今を生きる現代人、単純に時間がないから、私はお金もないがって感じますね。皆さん映画以外の趣味もあるだろうし、仕事もしないといけません、
うん、
いかんせん二部構成になった場合、一部と二部の間に自分たちの日常が入り込んでくる、
うん、
そういう環境下で前半の一部を見た熱量、時には体調をキープして後半の二部を見ることが 私は安定してできないので、できる限り一つの作品にまとめてもらいたい。今まで見た二部構成もので印象に残ってるのは本当にキルビルぐらいかなということですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマをくださった方ですね。
そうですね、
ありがとうございます。
はい、まあ反対ということで、
うん、ま、このね、はい、やっぱり日常が入り込んでくる問題 ね、ありますよね。
間が空くとね、
これ一部二部を同時公開とかって前例ないんですかね。
うーん、
やっぱりなんか間隔空けてますよね。
うん、まあ、その映画館でかかってるかっていう話になったら同時にかかってることは多分あるんですけど、
うん、
でも同時に公開っていうのはあんまりない気がします、
ね、あんまりないような気がします ね。多少やっぱり時間はずれてるっていう、
うん、
最低でも1ヶ月はずれてる気はしますね、
うん
うん
うん、なんか1部と2部を合わせてこうお客さんに見せることをこう逃げているというか、そんなこともなんちょっと感じ、
ハードルが上がるからかな、2個いっぺんにやると2個も見なあかんねやってなっちゃうからかもしれんけど、
あ、まあ確かにね、
うん、
単純に、1回に払うお金が倍になるわけじゃないですか、
うん、そうそう、
まあでも分けても倍になって、
いや結果的にはそうなん
ですよ、結果的にはそうなんですよ、うん、その間に給料日とか来るわけじゃないですか、
ね、まあまあまあそうですね、
うん、そうでしょ。
でもあのハッピーアワーっていう映画があって、これはミニシアター系でかかってる映画なんですけど、それ3部構成になってて、でその映画に関してはこう一気に見てくださいっていうスタンスで公開されてたんですよ。もちろんその一部ごと料金が発生するので、まあ料金は高いんですけど、まああの見れたんですよね、その作品に関しては。だからこういうまあシネコンでやってる、いわゆるね二部構成で公開してる映画ってこう連続で見たらどうなるんかなみたいなね、
うん、
こともちょっと思いますよね、
うん、まあ連続で見れたらそりゃその方がいいし、うん、日開けてみても見たい方がいい人はその方がいいっていうのはあるでしょうけど、
うん、
まあこれはやっぱり どこをターゲットにしてるかっていうことやと思うんですよ、
うん
ね、ミニシアターに足しげく通うようなお客さんであれば、うん、例えば1日5時間6時間を映画に費やしても、うんね、耐えられるという方もいらっしゃるでしょうが、例えば年に1回見るか見えひんかっていう層がほとんどなわけじゃないですか、
うん、
そういう人を劇場に呼んできてビッグビジネスとして成立させるとなれば、
ね、うん、
やっぱり2本連続っていうのは
きついだろうって、
きついんじゃないかっていう判断は僕は理解はできる。
そうですね、
そういう判断なのか
と思いますけどね、うん、まあ、もちろんも我々関係者でも何でもないんで単なる想像なんですけど、うん、そうなんじゃないかなっていうふうには思います、
うん
うん、キルビルぐらいかなとおっしゃられてますね、印象に残ってるのは、
うんうん、そっか、キルビルも
そう
やった
な、そうなんですね、
うん、
はい、越尾さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、はい、2人の帰り道の村山大尊さんからいただいております。これ先ほどのオープニングのコーナーでも触れましたけども、ポッドキャスト、映画のね、はい、ポッドキャストをやられてる、
前回ペップさんがおすすめされたポッドキャストの方ですね、
はい、こんにちは、最高型ポッドキャスト2人の帰り道の村山大尊です。いつもお話に時には関心、時には共感しながら楽しく勉強させていただいております。
ありがとうございます。
さて今回のお題、映画の前後編に賛成反対その理由はについてです、
うん、
個人的に初めて体験をしたのはソロモンの偽証です。
あ、
豪華俳優陣が出演したミステリー大作で、前編は個人的には面白かったです、
うん、
見終わった後後編が公開したら早く見に行きたいなとうずうずしたのを覚えています。ミステリーという特性もあるのかもしれませんが、後編を1日も早く見たくなったという部分では映画業界的にはプラスでしょうから、その点では良かったのではないでしょうか、
うん、
ただこれまで見た前後編映画は全て圧倒的に前編の方が評価が高いのも事実です。
うん、
日本の映画業界は市場の縮小傾向でリスクヘッジを気にし、1本の映画を制作するための資金繰りに四苦八苦しています。
うん、
制作委員会制度がいい例です。そういった赤字回避のいわば苦肉の策が前後編制作なわけです。それに加えシネコンが台頭して、映画体験がテーマパーク化し、量より質、本数より質にシフトしたことや、監督、脚本家、演者など制作者側の立場が弱く、事務所側が圧倒的に優位にあることも前後編公開に拍車をかけているのではないでしょうか。すみません、話が長くなってきたのでまとめますが、映画市場の縮小は否めません。どの業界も内緒では触れない。ただ映画ファンとしてその事情を飲み込んだ上でも、豪華俳優陣が集結する映画ならではの超娯楽大作はこれからも制作してほしい、
うん、
それがこの方法でしかできない状態なのであれば致し方なしだと思います。ただそのためには前後編でなければならない理由を模索してほしい、
うん、
今のところ僕には4時間の水増し映画に見えるのです。それって損してませんか。前後編を悲観的に考えるのではなく、この形が日本でフォーマットとして確立すれば市場が飛躍的に拡大する可能性もあります。前後編公開がお手盛りな興行収入を狙うものではなく、日本のお家芸と言われる形として成長できれば面白いのではないでしょうか、とこういうご意見ですね。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね
いやもうおっしゃる通り、
勉強になりますみたいな感じ
めちゃくちゃうなずきながら聞きましたけど
ね。
うん、
こっちが勉強させていただいてますという感じなんですが、
これ最高型ポッドキャストってすいません、
そうなんですよ、
ですか、
まずねポッドキャストが始まって、
はい、
まあ、音楽がかかっ て、うん、2人が話し出す、まあ、時に3人だったりするんですが、はい、話し出す時に、いや最高だったねっていうとこから始まるんですよ。
あ、だから最高何やろう
と、どんな映画でも
そうですね、最高だったねっていうだから最高型ポッドキャスト、う
ん、なるほど、
はい、すいません。
で、ソロモンの偽証ね、僕も、はい、シネマグリフ .com のサイトでレビューも、はいね、はい、書かせていただきました、はい、僕も見に行きましたんで、うん、前後編、まあ、前編は本当に僕も個人的にはすごく面白かったです、
うん、
はい、それに対して後編はっていうところがねあるんですが、まあ、それはサイトの方をチェックしていただけたらなと思うんですが、はい、そうですね、まあ確かに前編の方が評価が高いものが、まあ、確かに
ペップさんの印象もそういう感じですか。
そうですね、
まあ、事務所側がとかいうのもね、うん、なるほどなと思いましたけど、
まあ、特にこのソロモンの偽証に関しては前編めっちゃ盛り上がったっていうのは僕の周りでも確かに多かったですね、
うんうんうん、
まあ、対して、まあ、後編も 面白かったとおっしゃる友達ももちろんいましたが、
うん、
比較的やはりかなり評価を下げてしまったという人の方が多かったのは事実です
ね。残念ですね。
そうなんですよ、ね、
せっかくね一本作ってるんだからって感じしますけどね。
そうなんですよね、まあ、もちろんあの後編だからといって力を抜いたりとかそんなことはありえないと思うので、うん、まあ、たまたまその話の結び方として あまり評価を得られなかったということやとは思うんですけどね、
うんうんうん、
ただその前編でこけてしまうと後編やっぱりないので、うん、前編に力が入るというのはまあ分からないじゃない、
ね、ちょっと勘ぐってしまいますよね、う
ん、ただそんなこと別に意識してする必要はないじゃないですか、うん、前編をガッと盛り上げて後編はどうでもいいわってそんなことありえないでしょ、
うんうんうん、
まあなんですけど前編が大事じゃないですか、後編に結びつけるためには。
もちろんもちろん大事ですよね、うん、ただ前編がやっぱりその力入れてるにもかかわらずこけてしまうと、まあ、後編の興行収入がガタ落ちするっていうのもまあ確かにあるはあるんですよね、
うん、
だからまあ難しい問題やなと思いますけど、でもあのタイソンさんがおっしゃるように、
うん、
これが日本初のね、
はい、
スタイルとして定着して、
うん、
でしかも、まず物語がまず面白いということが大前提っていうことなんですけどね、
はい、
大前提ですけども、それが日本のフォーマットとして確立して、それが映画をこれからも存続していく、映画制作をこれからも存続させていくことにつながるのであれば、うん、まあなしじゃないっていう話は僕はうなずけますけどね、
うんうん、うまくいけばね。
そうなんですよ、まあどっちにしたって結局は作品の質やっていうことになると思うんですよね、うんうん、
まあ
言葉を結局的に追求していけば、じゃあどこに落ち着くんかって言ったら作品の質やっていう話になると思うんですよね、うんうん、
はい、
まあ、なかなかあの素晴らしい、メールをいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてあけみさんという方からお便りいただいております。私は反対です。
ほう、
予算とか映画会社の都合は観客には関係ないと思うんですが、
うん、
どんなに長尺になろうが4時間でも5時間でも一気に見せてほしいなと思ってます、
うん、
2部制と知ると見たかった作品でも一気に見る気が失せてしまうんです、悲しいことに。
あきみさんありがとうございます。
ありがとうございます。確かに面白い作品だったら別に4時間でも5時間でも見れる気がするんですよね。まあでも人によるのかな、面白いかどうかって見に行かなきゃ分かんないです。
そうそうそうそうそう、まさにそれなんですよ、
うん、
まあオープニングのね僕の話ともつながるとこなんですけど、はい、結局見えへんかったら分からへんじゃないですか、
はい、
誰が何と言おうと、
うん、
ね、皆さんが気なしてても自分にとってはすごい良かったとか、
うん、
自分の今の状況に響いたっていうようなこともあるわけですから、
うん、
それはやっぱ見に行かないことには分からへんし、見に行った人の特権でもあると思うんですよね、
うんうん、
ただね4時間5時間一気にっていうのはやっぱりね映画好きの人やったらなんとか耐えれるかもしれないけれども、
まあ、先ほどの話、
ね、の話にねつながるんですけどね、はい、
うん、
なかなか難しいな。
そうですよね
と思いますよね、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてメガネガティブさん、原則反対ですが作品によっては賛成、理由、制作費を増やす、上映回数を増やすなど金絡みのことばっかりで作品の精度が上がっていない作品が多い。
なるほど。
前編で一つの作品として完結していて後編で前編の伏線回収ができていれば賛成です。
なるほどね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、面白かったらええ、ね、
まあ結局ねさっきの話にまたつながってしまうんですが、はいはい、まあ皆さんからご意見こうやっていただいて、
はい、
総合してみたら、まあ結局はやっぱ作品の質が良けりゃそりゃいいけれどもっていうことなんですよね。
そうだな。
で作品の質が悪いのが多いっていうことは前後編をやってる、まあ邦画スタイルにもまあ原因があるという部分もあると思うんですよ、
うん、
その要はその世界的にそういう形っていうのが別に定着してるわけじゃないじゃないですか、はい、
うん、
まあごくごくまれですよね、うん、2部でやるっていうのは、うん、それも監督の意図というよりはどちらかというと、
うん、
まあ制作側の意図で2つに分けられたっていうようなことの方が多いと思うんで、
うん、
外国やと外国の映画やとそういうことがやっぱりあまり起こり得ないのかなと、
うん、
それが、まあ、先ほどご意見でありましたけど、
うん、
まあ、監督とかよりも その制作委員会とか、はい、そういう事務所であったりとか、うん、そういった男の方の力が強いというこの日本の独特の映画業界のパワーバランスがもたらしてることなのかなっていうようなところもありますよね、
うん、そうですね、うん、